それでは今朝の聖書の箇所を読ませていただきます。今週から、ヨハネの黙示録をですね、ご一緒に学んでいきたいと思っております。ヨハネの黙示録の今日は1章の1節から8節ですね。ヨハネの黙示録1章の1節から8節を読みたいと思います。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。しかり。アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。今回から聖書のこの一番最後の一書であるこの黙示録をご一緒に学んでいきたいと思います。どれくらいかかるのか、少なくとも多分今年いっぱいはかかるでしょうし、多分新年にわたってですね、学ぶことになるのかなと思いますが、比較的ゆっくりとですね、中身をご一緒に学んでいきたいなと思いますね。皆さんどうでしょう、黙示録というと多分多くの方がなんかよく難しくてわからない、そういう書というね、そういう印象を持っている方が多いんじゃないかなという気がします。皆さんどうでしょうかね。あるいはまた黙示録にはこの歴史の終末が書かれてあるので、なんとなく怖い気がするっていう人もいるし、また逆に終末が書かれてあるので非常にこう興味深いっていうね、そういう人もいますね。いろんな、その感想を持っている方がいらっしゃるんだと思いますが、しかしいずれにしても私たちがどういう印象を持つにしても、この黙示録は私たちが信ずるこの聖書の中の一冊一書なんですね。そういう意味では聖書全巻を私たちはくまなく、まんべんなく、バランスよく学ぶという意味で、この黙示録をしっかりと学んでいくこと、理解しておくこと、これはやっぱり、他の書と同じようにとても大切な一書であると言ってよろしいんだろうと思いますね。そんな意味で私たちは、今回この黙示録から大切な神様のメッセージを学び、またそこに生きていきたいというふうに心から願っています。今回は最初ということですから、少しこの、初論と言いますけれども、この本は誰が、この書は誰が書いたのか、いつ頃書かれたのか、どんな執筆事情があったのかとかね、そんなことを調べる、神学の一部分がありますが、その初論的なことも確認しておこうと思うんですけれども、まずこの黙示録の著者は誰か。ヨハネの黙示録って書いてあるんだから、ヨハネさんでしょってね、思われると思うんですけど、そうなんですね、ヨハネなんですが、じゃあ一体このヨハネって誰かってことですよね。ヨハネって言ってもいろんなヨハネがいるわけですから、実はいくつか説は分かれているんですが、伝統的にはこのヨハネはイエス様の十二使徒の中の一人、ヨハネによる福音書を書いたヨハネであり、あるいはヨハネの手紙を書いたそのヨハネであるというふうに、伝統的には、解釈されています。私たちは大体この伝統的な解釈でよろしいと思うんですけれども、実はヨハネによる福音書とこのヨハネの黙示録のギリシャ語をよく見ると、ヨハネによる福音書は非常にこう書き慣れた、格調の高いそういう文章なんですが、黙示録の方は時々ちょっとこう 文法的におかしかったりね、稚拙であったりとか、そういう部分が多少見られるそうなんですね。だからもしかして同じ著者じゃないんだろうかって、そんな説もあるんですが、それはともかくとして、ヨハネっていうだけで当時の人々が一目で分かる、 そういう意味でやっぱりイエス様の十二使徒の中の一人であるヨハネであると捉えるのが一番、理にかなった捉え方といってよろしいんだろうと思います。またこの黙示録はいつ頃書かれたんだろうかってね、これも大切な問題なんですが、実は大きく2つの説があります。一つは、皆さんも聞いたことあると思うんですが、ローマ皇帝のネロっていう人がいましたね。ネロ、変わった名前ですけどね、紀元50年代から60年代にかけてローマを治めた皇帝であったわけですが、そのネロ帝の時代に黙示録は書かれたという説が一つ。もう一つの説は、それから30年後ぐらい、つまり紀元90年代に書かれたという説ですが、この時代にはドミティアヌス帝という王様がローマを治めていたんですね。実はこのネロ帝にしてもドミティアヌス帝にしても、どちらもキリスト教に対して激しい迫害をした王様なんです。実はこのヨハネの黙示録というものが書かれた背景には、キリスト教に対する激しい迫害があったってことなんですね。なのでネロ帝の時代かドミティアヌス帝の時代だろうと、それは迫害があったからですね、どちらかであろうということが、まあ、昔から言われているんですが、まあ、これもどちらかというと伝統的には90年代のドミティアヌス帝の頃に書かれたというのが、まあ、一般的な見解であるようなんですね。まあ、どちらにしてもとにかくこの黙示録の背景には激しい、キリスト教に対する迫害があったということですね。実は今日のこの聖書の箇所は8節までなんですけど、その次の9節を読むと、このヨハネに神様からこの黙示、幻がね、与えられた、その時ヨハネがどこにいたかってことが書いてあるんですね。彼はパトモスという島にいたっていうふうに書いてるんです。パトモス島っていうところですね。でこの パトモス島という島なんですが、エーゲ海にある小さな島でして、晩年ヨハネが暮らしたと言われているエフェソという町からは100キロぐらい離れた、まあ小さな、まあ、島であったと言われていますね。まあ、それはおそらくこの時ヨハネは迫害のために捕らえられて、まあ、いわゆるこう島流しにあっていたんだろうと言われているんです。でこの島でヨハネは重労働を課せられておりました。まあ、つまりこんなふうにこの書は激しい迫害の中で書かれたわけでして、この時代は多くのクリスチャンがその信仰のゆえに投獄されたり、あるいは殺されたりっていうね、そういうことがたくさん起こっていた。ますますそして事態は悪くなろうとしていた。まあ、そんな時代に書かれた一つの書であるということなんですね。そんな状況の中でクリスチャンたちは、なお信仰を保ち続けておりました。そしてキリストが再臨するっていうその約束を信じてね、早く来てくださいって、まあ、そんな思いで待ち続けていたんですね。まあ、しかしキリストの死後60年を経てもそれは実現されていませんでした。まあ、どんなことでもそうですけどね、待ち望んでいるのがなかなか叶わないと、だんだん本当に大丈夫かなって不安になってきたりね、あれは嘘だったんじゃないか、気のせいだったんじゃないかとかですね、だんだんこう自信を失ってくるわけですね。当時のクリスチャンたちも迫害が激しくなればなるほど、そういう思いに、そういう、不信の思い、あれは、不安な思いに駆られてですね、信仰が動揺していた、信仰が危うくなっていた。ヨハネとて同じでして、捕らえられて遠い島に、小さな島に流されて重労働が課せられていく、そういう中でヨハネ自身もきっと思い悩み苦しんでいたに違いない。でも神様はそんなヨハネに幻を見せてくださった。その幻を記したものがこの黙示録というものなんですね。ヨハネは神様からその幻をいただいたときに大いに力を受けました。励ましをいただきました。将来へのビジョンをいただいたんですね。そしてヨハネはおそらくこの幻を文章に書き記して、多くの教会に書き送ろう、そして多くのクリスチャンたち、特に迫害の中にあって信仰が危ういそういう人たちを励まそう、慰めようというね、そういう意図があってこの書を書き表したということなんですね。目に見える事態がどうであろうとも、神様が全てを支配しているのだということ。ローマの皇帝ではなくして、キリストこそが歴史の主であって、キリストこそが運命の鍵を握っているのだということ、そのことをヨハネはこの幻からはっきりと確信した。そしてこの確信を多くの人々、兄弟姉妹にも持ってもらおう としてこの黙示録を書いたということですね。そしてやがてキリストは輝かしい栄光のもとに再びこの地上に来てくださるのだという、その幻ですね。つまりここからわかることは、この黙示録という書は、まあ、ただ単に一般的にこう捉えられているんだと思いますが、これから先に起こるであろう出来事が細かく書かれてあるいわゆる予言書、あのあらかじめっていう意味の予言書ですね。聖書の予言書の予言は預けるという予言であるわけですが、今言ってるのはこの未来を語るという意味での予言書、まあ、そんなふうに黙示録を捉えている人がクリスチャンであってもなくてもですね、多くいるんじゃないかなと思いますが、黙示録はただ単にそういった未来を語る予言書ということよりも、まず初めに厳しい迫害の中で苦しみ悩む信仰者たちに向けて書かれた励ましの書であるということ、慰めの書であるということ、そして希望を与えるために書かれた、まあ、一種の手紙のようなものであるということですね。まあ、こういう実はその執筆された背景、歴史的な背景とか執筆事情というんでしょうかね、どういう事情のもとで書かれたかということは、こう神学の中で諸論ということでですね、とても大切な学問の一つなんですが、まあ、こういう本来の執筆目的から外れてしまってですね、先ほども言いましたようにただ単にこの書に記されている出来事がどんなことであっていつ頃起こるんだろうということだけに目が奪われてしまってですね、これは何年にここに起こったこういうことなんじゃないだろうかっていう、そういう興味だけでこの書を読んでいるととんでもない間違いに陥る危険があると言ってよろしいんだろうと思います。事実2000年のキリスト教の歴史の中で何度もいろんな場所でこの黙示録を曲解することで、極端な解釈をすることで信仰から外れてしまったグループっていうのがいくつも今まであるんですね。私たちが生きている時代にもありましたよね。韓国でも1990年代にね、何年だか忘れましたけど98年頃だったかな、キリストが再臨するんだってことをあるグループが突然言い出してですね、まあ大体そういう時っていうのはもう来年キリストが再臨してね、この世は終わるんだみたいなことを言われると、学生なんかはね、あ、なんかこう落ち着いて勉強なんかしてるところじゃないわっつって大学を辞めちゃったりとかね、あるいは仕事を辞めて伝道することが先なんだっていうことで、まあ随分生活が狂ってしまった人がたくさん出たんです。韓国で起こったんですよね。日本でもニュースで、騒がれていましたから覚えていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあ、そういうグループっていうのは歴史の中で何度も起こってるんですね。それはやっぱり極端な解釈、一つのことだけにしか目が向かわなくなると私たちはそういった間違いに陥りがちであるということですね。そういう意味でも私たちは聖書全体からバランスの取れた読み方ということがとても大切であって、未来に何が起こるかいつ頃起こるのかってね、そういうことだけにとらわれてしまわないように、この手紙は もともとはその当時迫害の中にあったその兄弟姉妹たちを慰め励まし希望を与えるために与えられた手紙であるということをですね、しっかり心に留めて学んでいきたいなと思うんですね。ところでこの本書は一番初めに冒頭にですね、イエス・キリストの黙示という言葉で書き始められていますね。イエス・キリストの黙示。まずこの黙示という言葉なんですが、これはギリシャ語でアポカリュプシスという言葉なんですね。で、その意味はどういう意味かというと、覆いを取り除くっていう言葉の意味なんですね。覆いを取り除く。今まで覆いがかかって隠されていた、その覆いをさーっと取り除くことで、中にあった何かものがはっきり見えるようになる、分かるようになる。それがこのアポカリプシスという、黙示と訳されている言葉なんですが、まあ、実は他の聖書の箇所では、啓示って訳されている言葉なんです。全く同じ言葉なんですね。啓示の書である。じゃあなんでここでは黙示ってわざわざ訳されてるかっていうと、これは実は漢訳聖書、中国語訳の聖書から、伝わってきた言葉であろうと言われてるんですが、まあ今まで隠されていた神の真理が明らかにされるという意味では啓示と言っても間違いないんですが、わざわざ黙示と言われているのは、この啓示がその幻を通してヨハネに与えられたって、ね、そういう意味でこれは 黙示という言葉を使っていると考えてよろしいんだろうと思いますね。まあ、いずれにしてもこれはともかく神様の真理、今まで隠されていた神の真理が明らかにされた、それがこの黙示という言葉の本来の意味だということですね。またここでこの黙示がイエス・キリストの黙示って言われているわけですが、実はこれもちょっと言葉にこだわるとですね、イエス・キリストのと訳されている言葉は3つの解釈ができまして、1つはイエス・キリストについての黙示、イエス・キリストについて語っているその啓示ですね、そういうふうに解釈することがまずできます。また他にもこの言葉はですね、イエス・キリストによってもたらされた黙示とも訳される。わかりますか？イエス・キリストによってもたらされた黙示なんだ。あるいはもう一つ、これはイエス・キリストに属するイエス・キリスト様の黙示なのだっていうね、そういう意味も含んでいる、まあ、3つの解釈があるということなんですが、まず第一のイエス・キリストについての黙示なんだという意味では、この黙示録全体の主題がキリストにあるということを示していると言っていいでしょうね。この書はいろいろ難解でね、英語わかんないっていう人も多いんですけど、でも一番中心のテーマは何かって言えばイエス・キリストのことなんだってことですよ。キリストがこれから何をなさろうとしているのか、そのことについて書いてあるんだってことですよね。それがイエス・キリストについての黙示という意味だと言っていいと思うんですね。もう一つ、イエス・キリストによってもたらされた黙示、あるいはイエス・キリストに属する黙示という意味では、実はこの一節にもう一度ちょっと読んでみたいと思うんですが、こう書かれてますね。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、いいですか？これから起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すために、まずキリストにお与えになったんだ。神様がキリストにまずこの黙示啓示を与えたんだってことですね。そういう意味でキリストに与えられたキリストの啓示なんだ。そうですね。そしてキリストによってしもべヨハネを通して私たちにもたらされた啓示なのだっていうことですね。言うなれば、この啓示は誰かどこかの人間、ね、他の誰かとか、あるいは御使い天使たちが生み出したようなものではなくして、あるいは考え出したようなそういうものではなくして、神の子キリストの啓示であり、神の子キリストによってもたらされた啓示なんだってことですね。なんでこんなことこだわって言うかっていうと、黙示とかその啓示とか予言とかいうことになるとね、世の中にいろんな人間がこれからこんなことが起こりますよとかね、言い出したりすることってあるわけですよ。皆さんも、あんまり若い人はご存じないと思いますけどね、だいたい私と同じか私から10年15年ぐらい若い人も知ってると思いますけど、ノストラダムスの大予言というのはね、大予言ってありましたよね。あれなんかはもう典型ですね、うん、70年代後半ぐらいにかなり有名になってですね、1999年にキリストが再臨するんだ、この世が終わるんだみたいなことがですね書かれてあって結構話題になりましたよね、うん、あれはノストラダムスという、まあ、実在の人物がいたようですけれども、まあ、旧約聖書の黙示録とかそういうところはいろんなことからこうアイデアをもらってあれをこう、まあ、予言したそういう書が、まあ、発見されてどうのこうのという書ですけれども、あれは明らかにキリストによってもたらされた啓示ではなくして、一人の人間がもたらしたそういう啓示ですよね、うん、そういう意味でこの黙示録はキリスト神の子がもたらした啓示として信頼のおけるものだという意味で、冒頭にイエス・キリストの黙示とヨハネは記したと言ってよろしいんだろうと思います。またこの同じ一節なんですが、まあ、先ほども読んだところと重なりますけど、こうありますね。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためって訳されています。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すため、これは私たちに事態が急を要すること、つまり事柄の緊急性を伝えている言葉ですよね。すぐにも起こること、この意味は私たちはしっかり理解しておくことが大切なんだろうと思います。これから黙示録を学んでいく上でね、このすぐにも というのはどういう意味で言われているかっていうと、もうおそらく時間的にもう秒読みの状態だ、もうすぐにもね、今すぐ来るよって、あと30秒後に来るよとかね、まあ、せいぜい明日来るよとか、そういう時間的にすぐにということよりも、まあ、それも含まれているかもしれませんが、それよりもむしろここで言われているすぐにもというのは、ことが突発的に起こるのだ、つまり次の瞬間突然に起こるかもしれないという緊迫感を意味している言葉だということなんです。これどういうことかって言いますと、イエス・キリストは再びこの地上に来てくださる、再臨するんだっていうことが、まあこれから改めて見ていきますけど、はっきり聖書を教えてるんですね、この黙示録もね。でもそのキリストがいつ来るかっていうことに関しては一切聖書は教えていないんです。必ず来るよと言ってるんですが、いつ何月何日に来るかみたいな、何年の何月何日に来るかっていう、そういう時期については一切神様だけがご存知であって、イエス様もあなた方も知らなくていいんだっておっしゃってるんですよね。このことと関連する言葉なんですね。すぐにもという時に、もしいつっていうことが定められていると、あ、3年後のこの日に来るんだなってことが定められていると、どうでしょう、結構私たちはそれまではのんびりしてりゃいいやってなりがちですよね、うん、つまりこういった緊急性っていうものがどこかでこう失われてしまう危険があると、今日明日は大丈夫だろうという、そういう慢心あるいは油断っていうものが私たちの心の中に入ってくると、信仰っていうのはどこかでこうだらけてくるんですね。あるいは何と言ったらいいんでしょう、いい意味でのこう緊張感を失ってきますから、こう目標を失ってくる、うん、こう引き締まらなくなってくると言ったらいいんでしょうかね。そういう危険があるってことですよね、うん、でももし必ず来るってことははっきり言われているけれども、いつ来るかわからない、こういう状況であるとすれば、皆さんこれどうしたらいいんでしょうね。これとても大切なことですよね。明日皆さんの家に大切なお客さんが来る。でも明日の何時に来るかは分からないと。明日のもう明け方早くかも分からないし、夜中は遅くかもしれない。とにかく明日中に必ず来るんだけれども、でもいつ来るか何時に来るか分からないって時に、皆さんだったらどうしてるんでしょうかね。いつ来るか分かんねえんだから寝てよっていう人あまりいないと思うんですよ。大切なお客さんならね。いつ来ても大丈夫なように、心備えするわけですよね。これがここで言われているすぐにもという言葉の大切な意味なんだろうと思うんですね。すぐにも起ころうとしているはずのこと、そういうことがあるんだよ、必ず起こるんだよ、でもいつかはわからない、だからいつ来ても大丈夫なように心備えしながら、良き意味での緊張感を保ちながら生きていきなさい、そういう意味がこの言葉の中には込められていると言ってよろしいんだろうと思いますね。もちろんここで言う緊張感っていうのは、なんかいつもこうビクビクしたりね、おどおどしたりね、こう固まってしまうような緊張感じゃないですから、それはしっかり誤解のないようにしていただきたいんですね。良き意味での緊張感、それは黙示録の一番最後に出てきますけれども、アーメン、主イエスよ、来てくださいってね、そういうイエス様にを待望する心、キリストが必ず来る、あーイエス様どうかおいでください、いつ来ても大丈夫なように備えていますっていうね、そういうキリストに対する期待を持った、そういう緊張感ですね、そういう思いを持って生きていくこと、それがここで教えられていること、それがここで言う良き意味での緊張感ということですね。信仰の世界では今というのが大切です。この先ほど最初に読ませていただいたこの箇所にもですね、一番最後で8節に、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われると、今おられ、かつておられ、やがて来られる方ってね、これ黙示録独特の表現ですよね。でこれ現在と過去と未来っていう順番で書かれてあるんですけど、時間の順番から言えば過去、現在、未来っていうのが普通でしょ。かつておられ、今おられ、やがて来られる方っていうなら分かりますよね。そうでしょ。でもここは今おられっていうのが最初に来るんですよ。今現在っ っていうのが何より大切なんだってことですね。今ここにおられる主なんだってこと、うん、そしてそれは過去にもおられた主なんです。そしてこれから先やがてって、まあ、実はこのやがてって訳されてるこの言葉は言語にはないんですね、うん、やがてって言うとなんかいつかこれから先やがて、まあ、間違ってはいるわけじゃないんですけれども、必ず来られる方っていうそういう意味で捉えた方がいいですね、福はね、うん、今おられ昔もおられそして今まさに来たらんとしておられるそういう方、それがまあ神でありそれがイエス・キリストだっていうことを言われてるわけですけれども、たとえ今日世の終わりが来なくても今日語られる神様の言葉を聞くというそういう態度の中で突然来られる神様の日、主の日への備えがなされていく、そういうことがここで教えられていくといると言ってよろしいと思うんですね。ですから私たちはこのすぐにもという言葉を真剣に受け止めなくてはなりません。まあいつか分かればいいからゆっくりって時々言ってしまうことはあるんですけど、いつ来るか分からないっていう部分もはっきり聖書を教えています。そういう意味では今日今キリストに目を向け心を向けキリストを待望して生きるという決断、そういう、姿勢というものがとても信仰生活に大切だということですよね。まあ、どんなことでもそうなんだと思いますけれども、目標を失うと生活ってだらけてきますよね。スポーツ選手なんかもなんか優勝っていうのを目標にしてバーッとやってきて、それを得ちゃうと得た途端にバーンアウトしてしまうってことはよくありますよね。最近 のワールドカップでもツーリオさんでしたっけ、なんか疲れ果てちゃったっつってね、もうやめようかなって実家に帰って言ったらお父さんがねとんでもないって叱られてもう一回やることになりましたってね会見開いてましたけどね。結構そうですよ、大きな目標に向かってやってるとそれが達成されちゃうと目標がなくなってだらけてくるってあるんですよね。信仰生活も同じです。クリスチャンには教会にははっきりとした目標が与えられている、それが黙示録ですよね。それが終末というものなんですね。それをはっきり見ていないと信仰生活そのものがだらけてきてしまう。そういう意味ではこの黙示録が聖書の一番最後にはっきり教えられている、これはとても大切な意味があると言ってよろしいんだろうと思いますね。まあ、それにしてもこれ誤解のないために繰り返し言いますが、ここで言われている緊張感というのは私今日キュウキュウとしてしまうような恐れさせるようなそういう緊張感ではなくして、イエス様来てくださいという希望にあふれた待望するそういう意味での緊張感、それを私たちはこの黙示録を学ぶ中でしっかり身につけておきたいというふうに願っています。さてそれに続く3節でヨハネはこんなことを言っていますね。この予言の言葉を朗読する人とこれを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。幸いっていうのは聖書の中によく出てきますね。家庭集会でも今学んでいる、三条の説教の中で一番最初に冒頭にイエス様が、心の貧しいものは幸いであるとおっしゃいましたが、この幸いっていうのは祝福を受ける、祝福されたっていう意味ですよね。聖書で言う幸い、幸福っていうのは神の祝福を受けるっていう意味なんですが、ここでも同じです。この幸いっていうのは神様に祝福される。どういう人が祝福されるかっていうと、この予言の言葉を朗読する人ってまず書かれてますよね。面白いですね。この予言の言葉、黙示録を朗読する人は祝福されるって言うんですよ。ね、朗読っていうのは今で言うとこのね、黙読も含んで朗読って感じがするんじゃないかと思うんですが、この聖書が書かれた当時っていうのは朗読っていうのは大体音読なんですね。そして大体は書物ってみんな持ってませんでしたから、こういう礼拝の中で聖書が巻物が開かれてある人がこう朗読音読するわけですよね。それを信徒はみんなこう聞いているわけですね。でここで言うようにこの予言の言葉を朗読する人幸いっていうのは礼拝の中で音読されたってことです。この黙示録が、ね、そして信徒さんはみんなそれを聞いたんです。えっと思うかもしれませんね。こんな長い黙示録、22章もある黙示録、しかも内容的に難しい黙示録がずっと朗読されてね、聞いてて分かる人がいたんだろうかって。でも実際そうやられていたんだろうと言われてるんです。さっきも言いました、これは手紙ですから、ヨハネが 迫害の中にあって苦しむ兄弟姉妹を慰め励まそうとして書いた手紙ですから、各教会に送られて礼拝の中で音読されたんですよ。そして信徒はみんな聞いていたんです、じっと、おそらく多くの人がこの黙示録の書かれている意味を理解したんだろうと思います。どうしたかなっていう不思議な思うかもしれませんけれども、音読する朗読するってとても大切なんだと思うんですね。皆さんもぜひ一度ね、黙示録を1章から22章まで通読して、一気にね読んでみていただきたいと思います。皆さん読んだことある人知ってますか？黙示録を全部一気にこう読んだことあるって人、一気にですまあ一、うん、まあどれぐらい1時間かかるか、まあ早い人は1時間ぐらいで読んじゃうでしょうけどね、あまりないですかね。まあ大体ね、毎日1章ずつ読むとかね、こうやって教会でもそうですよね、何々の手紙学びますなんてね、使徒言行録なんか学んだ時も1年3ヶ月ぐらいかかりましたからね。私たちは聖書を読むときに少しずつ読むわけですよ。まあ時代も違うし文化も違うから少しずつ説明されないとわからないというのは確かにあるんですが、でももともとは手紙だったりするわけですよね。皆さん手紙を誰かからいただいて、今日は3行だけ読んで明日は4行目から読もうなんてことしないですよね。どんな長くても一気に読むわけですよ。それが普通の読み方ですよね。普通の読み方として聖書を読むってとても大切なんだろうと思います。黙示録も同じで、朗読する人は幸い、朗読されたんですね、実際にね。そういう意味で読んでご覧になるといいんだと思うんですね。牧師に騙されたと思って、あんまりいい言葉じゃないかもしれませんけど、一度読んでみてくださいとね、多分間違いなくよくわからないところもあるはずです。でも全体を一気に読んでみると、全体としてこの書は何を語ってるかってことは大体わかります。おそらく子供でもわかるんだと思うんですね。細かいところはわかんないですよ。これは何を意味してるかっていうことに関しては、学者たちの間だっていろんな説が分かれてしまうことですから、そんなことはわからない。でも全体として何を言おうとしてるか、少なくともはっきり言えるのは、最終的にこの歴史の終わりは神の勝利で終わるってことをはっきり語ってるわけですよね。全ての悪、サタン、それは滅ぼし尽くされるのだ。そしてキリストを中心とした新しい天と地、それが作り上げられて永遠に神様を礼拝し喜びあふれる、そういう世界が必ず訪れる。それははっきり書かれてますから、少なくともそのことは読んでいれば、子供でもわかるんだろうと思いますね。そういう意味ではぜひ読んでご覧になることをお勧めしたいと思うんですね。実はこの黙示録の中には、この幸いであるという言葉がここの他にも全部で7回繰り返されてるんです。幸いであるっていう言葉をヨハネはおそらく意識的にこの書の中に7回散りばめたんだと私も思うんですね。そういう説があるんですけど、私も多分そうだろうなと。皆さん、7っていう数字、これ黙示録の中にはよく出てきます。特にね、聖書の中でもよく出てきますが、これ完全数なんですよね。そういうことを意識して、ヨハネはこの手紙の中、この黙示録の中に7回幸いであるってことを書いたんだと思うんですね。この書を読む中で幸いを得ていく、そのためにヨハネはこの書を書いたんだと言ってよろしいんだろうと思いますね。まあ何章の何節に書いてあるか今は言いません。皆さんぜひご自分で読んでですね、発見していただくといいんじゃないかなって気がしますね。ヨハネはまたこの言葉を、聞く者は幸いであるとも言ってますね。聞く者、まあ、しかし実際この書は啓示の書であって黙示の書ですから、やっぱりわからない、難しいということもあるのも事実です。啓示というのは先ほども言いましたが、神様からのものですよね。神の真理が明らかにされる、これが啓示ということなんですが、人間はそれを発見することはできても、それを作り出すことはできません。神様が示してくださったから、それを見出すことができるわけで、人間は真理を作り出したり、人間の力で見出したりってことはできない。神が明らかにしてくださらなければ、これは明らかにできないものですね。そういう意味では、この書を聞くというときに、私たちは神様からそれをこう分からせていただくために大切なことがあると言っていいでしょうね。ただ単にスーッと読めば分かるということではなくして、 私たちは神に向かって期待しながら読むことが必要。二つのことが必要と言われています。一つはまず熱心に求めるということですね。真理を求める思いでこの書を読む、この書を聞くというその心の姿勢が必要だということですね。心を与えられた神はしばしばこの心を通して人に語りかけられます。ですからやっぱり求める思いがなければね、あるいは考えようとしていなければ受けることはできないでしょうね。そしてもう一つ大切なことは、神様を敬いつつ、あるいは礼拝しつつ待つという、そういう姿勢、そういう心が必要で、あると言っていいでしょうね。神様はただ考えるという人だけじゃなくして、祈りながら礼拝しながら静かに待つ者に啓示を与えてくださる。そういう意味で祈りとか礼拝っていうのは単にこう受け身の姿勢ではなくしてですね、やっぱりこう真剣に神に向いて神様から聞き取ろうという、その姿勢、その在り方というものがとっても大切なことと言ってよろしいでしょうね。そういう心を持たないと神は語りかけても聞く耳を持ってない、だからよくわからないということに陥ってしまうということがあるんだろうと思いますね。まあ、そういう意味で考えると、この書が書かれた当時、多くの教会で朗読されたんですが、その朗読されたこの書をこう聞く人々がこの書を理解したということは大いにあり得るんだろうと思います。なぜなら当時の人々は迫害の中にあった、命がけでこの信仰を保ってたんです。真剣そのものですよね。ですから礼拝の中で読まれる、音読されるその聖書にしっかりと心を留め、目を留めて聞き入っていたと言っていいでしょうね。まあ、おそらく今の私たちのように教養っていうものは多分ない人も多かったでしょうし、文字が読めない人だっていっぱいいたはずなんです。でも彼らは分かったんです。それは神を信じ、神を礼拝し、真剣に生きていた、そういう彼らに神様はその心にこの黙示録の言葉を響かせてくださった、分からせてくださった。それは大いにあり得ることなんだろうと思います。皆さんもぜひこの黙示録を、そしてこの聖書全巻を朗読していただきたいと思うんですね。できれば音読するのもいいですね。眠くならないっていう意味でもねそんなにたくさんじゃなくていいですが、はっきりと音読してみるのも良いことだと思いますね。まあ、こうやって私たちが神様の御言葉に真剣に耳を傾け、この言葉を守ることに集中するとき、私たちは幸いを得ると、幸いであるってはっきり言われてますよね。こういうことを通して私たちは神様の祝福を受けていくことができるのだということですね。まあ、今私たちは幸いにして迫害と言えるような状況はありません。これは本当にありがたいことだと思います。まあ、しかしだからといって何の苦しみも問題も困難もないのかといえばそうじゃないですね。それぞれ、信仰生活においてさまざまな問題が起こったり苦しみや困難があるんだと思います。まあ、そういう状況の中で私たちは時々神様って本当にいるんだろうか、ね、あるいは神様が自分の祈りなんて聞いてくれるんだろうかっていう、そういう疑いとか不安とか、ね、恐れというものを感じるのも現実ではないかなというふうに思いますね。まあ、ともかく迫害があろうとなかろうと、この世には確かに聖書の言うように悪魔サタンと呼ばれるものがいてですね、クリスチャンを、信仰者たちを何とか神様から、教会から、礼拝から引き離そうと躍起になっている。そういう中に私たちはいますので、やっぱり油断していると神様に対する疑いがスッと入ってきてしまう。そういうことはいくらでも起こりうることだということですよね。そういう意味ではこの黙示録の中には目を覚ましていなさいというようなことがね、何度も出てきますけれども、信仰の目をしっかり開いて、イエス様を仰ぎ見ているということはとても大切なことなんだろうと思いますね。それがずれるとき、信仰は力を失います。喜びを失います。ですからこそ神様はこのヨハネを通して黙示録という書をくださった。だからこそ神様はこの聖書66巻を私たちが毎日読んで学んで力づけられるように私たちに与えてくださったと言ってよろしいんだろうと。まあ、これからどれくらいかかるのかはっきりは分かりませんが、 じっくりと時間をかけてこの黙示録をご一緒に学んでいきたいと思います。今日はもうその入り口の部分を少しお話ししたところですけれども、ぜひ皆さん、先ほども言いました、騙されたと思ってですね一気にこう読んでみてくださいね。そしてああこんなことが書かれてあるんだってことを直接に、神様から学んでいただきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。恵みの主を感謝をいたします。黙示録を今日から今週から学び始めさせていただきました。神様どうぞ、この書を通して私たちこの群れを豊かに祝福し力づけ、そしてどうかより一層神様への理解と信頼を深めさせてくださるように、またこの書を通して私たちの生きるべき方向性をビジョンを目的をしっかりとつかむことができるように、どこに行くかわからないかのようなそういった曖昧な状況ではなく、はっきりと私たちはここに向かって進んでいるというそのビジョンを一人一人にこの群れに主がお与えくださることを心からお願いをいたします。私たちは幸いに迫害のない時代に、生まれそして救われてクリスチャンとして生きています。しかし同じようにサタンは暗躍しており、私たちを何とか神から礼拝から教会から引き離そうと躍起になって暗躍していることを私たちは知っています。どうか私たちがそのサタンの前で眠りこけてしまうことがないように、ぼやけてしまうことがないように、はっきりとキリストにある、ビジョンをしっかりといただいて、キリストと共にキリストに信頼を置いて歩み続けていくことができるように助けてください。今日もいろんな思いを持ってここに来られたお一人お一人、主はご存知です。どうか一人一人にふさわしくお語りくださって、主の慰め励まし導きが豊かに与えられますように、そしてどうかこの一週間イエス様にしっかり顔を向けて、イエス様としっかり向き合って信頼して歩む充実した日々であることができるよう心からお願いをいたします。病の中にある方、どうぞ主がお癒しくださるように、さまざまな痛みや恐れや不安の中にある方を主が共にいてくださって、その恐れを不安を恐れを、全て取り去ってくださるように、いろんな問題や悩みの中にある方、どうか主が共にいてくださって、平安を与えてくださって、主が必ずそこからそれを問題を解決してくださると、全てを主の御手に委ねることができるよう助けてください。仰ぎ願わくは私たちの主イエスキリスト様の恵みと父なる神様の大いなる愛と聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレシャプに集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、そのご家庭の上にも豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエスキリストの御名により祝福しお祈りします。アメン。